ヨハネによる福音書14章を開いてください。先週ですね、聖書通読の学びで、前半を見ていきました。14章の前半1節から14節までを見ていきました。で、今週、今朝ですね、15節からこの後半部分を見ていきたいと思います。で、今私たちのこの学びはですね、イエス様の最後の晩餐ですね、過ぎ越しの食事をこの、取られているこの食事の席における中から始まって、まずイエス様がご自分が父のもとに帰ることを、戻ることを知っておられて、最後まで、この彼らを愛されたというところから始まって、そして食事をしているところで、まずは、この足をですね、弟子たちの足を洗ったと。そして途中で裏切る者が出てくるよと、このイエス様が言われて、イスカリオテのユダがその場から離れ、でそこからイエス様が新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさいと言われて、私はあなた方からいなくなりますと、父のところに行きますと言い始めたわけなんです。それが弟子たちにとっては心を騒がせるもの。そりゃそうですよね。今までずっといた方がですね、いなくなるということで、イエス様は、彼らにそのいない間も私はあなたを置き去りにはしないよということを教えておられるのが、この14章になるわけです。はじめに、私は父のところに行くけれども、また戻ってくるよっておっしゃったんですよ。覚えていらっしゃいますか？そしてあなたは大丈夫、道を知ってるからねって言われたんですけど、いや知りませんよとトマスは正直に答えたところ、私が道だよってこう言われたんです。つまりイエス様励ましておられるのは、彼らはイエス様についてその知識的には少なかったかもしれませんけれども、もう信頼関係において知っていたんですよね。人格的に知っていたんですよ。だから私が道であると言って、私を知っているからあなた方は大丈夫だよと、イエス様はこの安心させたわけなんです。で、私たちもそうですね、今、この地上にいるということについては弟子たちと変わらないわけなんです。この初代教会の弟子たち、この使徒たちと変わらないわけなんですけれども、しかしイエス様がまた戻って来られるというですね、この希望があるわけなんですね。そして私たちの体はこの本当に、脆いものですけれども、しかしイエス様が復活の体を与えてくださる。で、その時がイエス様が戻って来られる時なんだということなんです。で、これを私たちも与えられているんですけれども、けれどもですね、その戻って来られない間もイエス様はもう一人の助け主を、私はあなた方に送るからねと、父に願ったら父が送ってくださると言われているのが、この14章の後半になるんです。神の霊、御霊の約束が書かれているんですね。今日の教会でここが軽視されがちなところです。イエス・キリストを信じ、救い主として受け入れる、そして天国に行けるということは、このことは強調されてますけど、その他のことはじゃあ私たちで考えて、私たちでの力でやっていけばいいという、そういうのがなんかいつの間にかそうなってってしまっているですね。けれども私たちはイエス様が戻って来られるまでの間は、聖霊に満たされて 聖霊に動かされて生きていく、私たちの力や知恵ではなく聖霊が運んでくださるということ、まあ、これを知る必要があるわけなんです。聖霊が運んでくださる、イエス様が地上におられた時と同じように聖霊を通してイエス様が私たちのうちに生きておられ、私たちの間に生きておられ、そして運んでいってくださるという、もう強調しすぎることはないイエス様の約束であります。15節をご覧ください。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずですということですね。愛しているのであれば戒めを守るはずだとイエス様はおっしゃっています。この13章の学びで少し先ほども話しましたが、互いに仕え合いなさいというところに愛というものが具体的に動く、具体的に何かを行う、真実と行いの中に愛が現れている。愛というとですね、この特に日本語の愛というのは日本語の歴史の中でも新しいんですよね。確か明治時代から使われて、で当時は愛と言ったら肉欲ですよですね。でそういうものだから何か心に慈悲なんて言ったらね、なんかすごく分かりやすいかもしれませんけど、それもなんかちょっと仏教的に本当に難しいですね。でもだからなんかいろんなことを考えてしまうんですね、愛という言葉を聞くときに。私は教会来たときに愛って言われてなんかやだな、もう女の人たちの集まりだとかって思っちゃったもんね。なんかこう教会が別にピンクになってないけどピンク色に見えてきたね、この愛っていう言葉使われたときに、なんかこう女の子の部屋みたいなねえでもそうではない。この弟子の足を洗うというところにこの愛が現れていた、具体的に行うところなんだよということで、愛しているなら戒めを守るはずだと、イエス様が言われていることに従うという忠誠心に近いものかもしれません。どんなことがあっても犠牲を払ってもこの方に言われることに従っていくということです。で、旧約聖書の中においてというか、イエス様がここで弟子たち、ユダヤ人である弟子たちのお語りになっているので、これから話すことが弟子たちが考えていたことだと思います。旧約聖書ですねにおいては、神を愛するということは戒めを守るということだったんです。新明記の7章の9節に、あなたはあなたの神主だけが神であることをよく知らなければならない、主は信頼すべき神であり、ご自分を愛しご自分の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。ご自分を愛しご自分の命令を守るという、この愛する者は戒めを守るはずなんです。愛するから命令を守るんですというふうに書いてあるんですが、ところがイスラエルの歴史はどうでしょうか。その戒めをことごとく破っていってしまった歴史が書かれているわけなんですね。そこで、北イスラエルはアッシリアに捕らえられ、そして南ユダは、バビロンに捕らえ移されていきますけれども、そのバビロンに捕らえ移される直前に現れた、預言者が2人います。1人はエレミアです。ずっとエルサレムに彼はいたんですが、もう1人は捕囚で連れて行かれた、捕囚の地で啓示を受けたエゼキエルがいます。でエレミアに対して神がですね、彼らはこの契約を破ってしまったから私は新しいこうバージョンアップした更新した契約を彼らに与えると言われたんですね。どういうバージョンアップかというと、今で言うと 2.0 だね、契約 2.0 っていうか分かんないけど、もうちょっと流行語になってますよね、 2.0 が。でどういうバージョンアップかと言いますと、律法が今まで石の板に書かれていた、巻物に書かれていたところを、あなたの心の中に 立法を書き記すと神は約束してくださったんですね。こう書いてあります。31章の33節で、私は私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記すというのが、この新しい契約の特徴なんですね。そしてそれがどうやって実現するかというのが、エゼキエル書に書いてありまして、エゼキエルにこの示されまして、36章の26節に、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従った意味、私の定めを守り行うようにする。神ご自身の霊を与え、心の中に与えられることによって、新しい思い、石のように固くなな心が肉の心ようになるので、それによって神の掟に、神の言われていることに聞き従うことができるようになるという、そのような約束が与えられ、なのでイエス様がここで、私を愛する者は私の戒めを守るはずだと言われた直後に、新しい、もう一人の助け主である聖霊の約束、神の御霊の約束を語り始められるんですね。16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと。父にお願いするとっていうのは、イエス様が天に昇られてからですね、この蘇って、そして天に昇られます。それで父なる神にちょっと、いいでしょうかっていう感じでね、お願いしたら、もう一人の助け主送ってくださると。それによってこの方があなた方と共にいるようにしてくださると。イエス、弟子たちにとってイエス様は助け主でした。困った時の神頼みならず、困った時のイエス様でした。この助け主という言葉はパラクレートスと言いますが、ギリシャ語でパラというのはそばにっていう感じです。でクレトスっていうのは励ますとか慰めるとかって意味で、そばに呼ばれ、この呼ばれ、そばにいて助け援助するものという意味合いがあるんですが、イエス様は弟子たちが困った時にそばに来て助けてくださいました。彼らは基本無学ですですね、あんまりそのいわゆるパリサイ派とか、あと律法学者と言われるような正規の学問教育を受けていなかったと思われます。この漁師であったりですね、普通のおっさんだったわけです。おっさんじゃないな、その時若い人も結構いたから、お兄ちゃんかおっさんか、ヨハネは若かったんだよね当時で、漁師ですよ。なので突っ込まれるともうどうしようもない。例えば安息日に腹減ったということで、麦畑の中を行ってそれを摘んで取って食べたら、それは安息日違反だと言われたんですよ。それ彼らは何も答えることはできないです。やばいと言ってビクビクしていたかもしれません。そこでイエス様が、ダビデはじゃあどうして、腹ひもじかった時に、その祭司がですね、この本当祭司しか食べることのできない聖なるパンを与えたのかというふうに言われて、御言葉を持って擁護してくださったんです。そして弟子たちが船に乗っているときに、もう皆さんもよくご存知の、向かい風があって、ずっとこの、なかなか前に進むことができなくてですね、ついに嵐になって、でもイエス様はぐっすりと寝ておられましたけれども、イエス様が起き上がったら、嵐に叱りつけると凪になったっていうか、その緩やかになったんですよね。 あとお金がない時があったんです。宮の納入金といって神殿に納めなければいけない税があったんですけれども、ペテロの家にはお金がなかった。金ねえって言ったら、ペテロの得意な釣りによってイエス様はそれを行いなさいと。そしたらその魚の口にコインが入っていると。ちょうどそのイエス様とペテロの2人分の金額ですね、それを持って払いなさいと言ったんです。いたら便利じゃないけど、いたら助けてくださる方だったんです。この方がいなくなるんですよ。超やばくないですか。延期されてしまったんですけれども、イスラエル旅行ですね、参加される予定だった方にちょっと聞きたいですが、私とガイドの人が突然いなくなった。イスラエルのどこかわからない、じゃあゴリアテとね、ダビデが戦ったところっていうのはね、実は観光用何の看板もないね、野原なんですけれども、そこでいなくなってしまった。いや、なんとかなるだろうって今考えてるでしょ。本気で考えたらね、やべーってなりますよ。イエス様がいなくなったらどうするの。今のやべえよりも10倍やべえですよ。で、もう一人の助け主を送るって言われたんです。で、このもう一人っていうのがすごく大事で、ギリシャ語って日本語とか他の言語とかよりももっと詳しく、この言葉がね、正確なんです。愛が有名でしょ、エロスっていうのもあれば、フィロスっていうのもあれば、アガペっていうのもある。でね、このね、もう一つっていうのに2種類あるんですよ。細かいね。だから助かるんですが、同じ種類のもう一つと、別の種類のもう一つがあるんです。同じ種類はアロスと言います。別の種類はヘテロスと言います。ですね。英語よくわかる方は、同性愛と異性愛っていうのはホモセクシャルとヘテロセクシャルっていうじゃないですか。ヘテロですね。で、アロスというのは同じ種類で別なんです。例えば車だったら、日産の車とトヨタの車どっちがいいかなっていうのは、これはね、アロスなんですよ。もう一つのって、もう一つありますよって、ございますよって言って。けれども、何に乗ろうかな、車でいいかな、それともやっぱり自転車のままでいいかなって言ってね、もう一台あるんですよ、自転車が、とか言ったら、ヘテロスになるんですよ。ここではアロスが使われているんです。つまりもう一人のとイエス様が言われたときに、私と同じ性質を持っている、同じ性質の助け主、同じ助け主が送られますよと。つまりこの方がおられたら、聖霊がおられたら、イエス様がおられるということなんです。すごいですね。で、いつまでも共にいるっておっしゃったんですね。あなた方と共にいるってここに書いてあるわ。だから大丈夫だよって。で、マタイの28章の最後ですね、大宣教命令のところに何て書いてます？世の終わりまで、いつもあなた方と共にいますって。聖霊、もう一人の助け主がおられることによって、イエス様が戻って来られる世の終わりまで、この方を通して私は共にいるよとおっしゃっておられるわけなんです。17節、この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。で、ほら再び言ってるでしょ、この方を知ってるよって。イエス様はあなたは私を知ってるよって言ったけど、この方も知ってるよと。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。御霊は真理の御霊だと言われています。イエス様は何度となく、私は真理について明かしする、私は真理を語っている、私が真理だと言われて、イエスご自身が真理であられ、そして後で17章に出てきますが、ヨハネの、 神の言葉、父なる神の言葉も真理だって書いてあるんです。で、先ほど読んだ詩編ですね、あなたの裁きがこれは誠ですと書いてありました。イエスご自身が真理であられ、そして聖書この神の言葉が真理なんですけれども、その真理の御霊なんだとイエス様を明かしされる御霊であられ、神の言葉を教えてくださる御霊なんです。要はこの方を見ることも知ることも受け入れることもできないって言うんですね。これ皆さん体験してると思います。全員おそらく体験してると思います。何かと言ったら、まずはイエス様にある神の愛なんて、なんてっていう言葉をあえて使いますよ。人間的に言わせていきます。分かりようがないっすよ。聖霊によってって書いてあるんですね。ローマの5章の5節に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているから、罪人のために神が死にキリストを渡してくださったという愛が分かったんでしょう。これが普通に聞いたら、お前何言ってんの、宇宙語話してねって、もうやめとこうよそういう話って。愛なんてそんな見返りがあるから愛せるんじゃ、当たり前じゃん。見返りなくて愛するって、しかも敵対してる人を愛するんだよ。命を捨て、ご自分の息子、一人息子をね捨てるわけでしょ。こんなこといくら話してもね、なんかわけわかんないこと話してる、もうやめといてってなっちゃうよ絶対。普通は聖霊が注がれて、神の愛が注がれてるから私は分かるわけですね、真理が。そして神の言葉そのものもですね、御霊によってしか分からないっていうんです。だからいくら神の言葉を話しても、聖書について話しても、ちんぷんかんぷんな人にはちんぷんかんぷんな、なぜかって言ったら御霊の真理の御霊だから、要は分からない、理解できない。これ第一コリントの2章に書いてあって13節から、それを語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するんです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないんです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。愚かだって言うんだよね。理解することはできないということです。で、先ほどちょっと私強調しましたが、あなた方はこの方を知っていますってこう言ってるんですね。イエス様は、私はあなた知っているって言ったし、この方も知っているってイエス様おっしゃっているんですよ。でも知らないじゃん、いろんなこと知ってないじゃん。でも知っているって言ってるんです。このね、知るっていうのがね、信頼して知っている。この子供が、お父さんが何やってるか知りようしがないでしょ。例えばちっちゃな子供持ってるお父さんどうですか。ねえ、自分がどういう仕事をしてるかなんて子供知りようしがないでしょ。でも知ってるでしょ、お父さんのこと知ってますよ。信頼してるか知ってるんです。そういう意味での知ってるよっていうことを言ってるんですね。で、本当に励ましたいんですね、それを皆さん。イエス様、皆さんを知ってるんですよ。知ってるんです。で、あなたはまだ知らないよって言ってくる、そして異端が、言ってくるのは異端なんですよ。この教えがあるから、この聖書の読み方があるから、それによって初めて福音がわかるよ。これがザ・イタンです。なんで断言できるか。第一ヨハネで反キリストの霊、これです。グノーシス主義というのはこれなんです。一部の人に与えられている霊的な知識が、グノーシスというのは知識って意味なんですけども、それが初代教会をはびこっていたんです。ぐわーって。だからヨハネがこう言ったんですよ。でこう言ってます。第一ヨハネの2章の20節で、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。この注ぎの油というのは聖霊のことですね。私がこのように書いてきたのは、あなたが真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。知らないからじゃなくて知っているからってこう言ってるんです。注ぎの油が皆さんにあるよと、聖霊が与えられてますよと。そしてここでイエス様は大胆なこと言われたんですね。共におられるだけじゃなくて、あなた方のうちにおられるようになると。これが新しい契約の中でのすごい大きなことだったんです。 共におられることによってのみならず、うちにおられるようになる。先ほどのあなた方の心に律法が書き記されるという、うちに聖霊がおられることによって、父なる神とイエス様が共に住んでくださり、イエス様が現れてくださるというすごいことが起こったんです。コロサイ書の一章の27節に、この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことですと言われて、ですから私たちが礼拝を持ち、クリスチャンになったとして生きているときに、皆さんがどうか信仰をね、働かせててですね、そして私こそ、私のこの体が、そして私たちが集まっているところに、この聖霊が働かれる宮が、神殿があるんだということをですね、ぜひ知ってください。そしてこれは本当に、本当に耳を澄まして霊的にですね、この信仰を働かせて、それで分かってくる世界ですね。第一コリントの3章の16節に、あなた方は自分が神の宮であり、神の霊、御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと、こう言ってます。で、18節、私はあなた方を伏せて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからですと、この言っておられますね。で、ここですね、弟子たちにね、孤児にさせないよって言われてるんですよ。先ほどからずっと言ってる、一人ぼっちにさせないよって言ってるんです。で、また来るよって言われてるんですけど、ここでは復活の話をしてるんです。3日目にイエス様よみがえって会うんですが、世はもう見なくなるって言ってます。で、事実復活の記述を見ますと、不信者にはイエス様の復活は、イエス様は現れませんでしたですね。イエス様の墓のところの晩兵ですね、この天使がやってきて大地震が起こったところで、恐れてですね、震え上がって死人のようになったって書いてます。だからもうイエス様がよみがえった姿は見ていないんですよ。そしてよくよく見ていると、イエス様が弟子たちの間で現れたということは書いてありますけれども、そのイエス様を信じていない人には現れたということが書かれてない。だから噂も広がってってですね、あ、弟子が盗んだんだとかっていう噂も広がったということがマタイに書いてありますですね。というふうに、このイエス様は戻ってきて、そして私が生き、あなた方も生きることになるからです。すごいですね。イエス様が生きているから私たちも生きているんです。パウロは言いました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと。今キリストが私のうちに生きていると。それだけではなくて、この肉体、皆さんが今お持ちの、私も持っているこの肉体が新しくされる、この私たちもイエス様がよみがえったと同じようによみがえる、復活するという約束も与えていて、イエス様が、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと、このようにして、私が生き、あなた方も生きるのです。20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。その日っていうのは、これは御霊が注がれた後ですね。その注がれた後に、私が父のうちに、そしてあなた方が私、これはもう復活かな、復活の時に分かりますよ。もう、あ、父のうちにイエス様がおられる、神の御子であることが分かって、そして今度は聖霊が下られることによって、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かりますと、すごいことが書いてあります。すごいことが書いてあります。天と地をお作りになられた神が、そしてイエス様が、聖霊によって私たちのうちにいることが分かるようになる。21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表しますと。先ほどの話に戻っているんですね。戒めを保ち、守る人は私を愛しているよって言ってるんですね。愛の関係の中で、今度ね、父に愛されると、私を 愛している人は父に愛されるっていうのは、この愛の関係の中に入れられるっていうことなんです。このイエス様を愛してイエス様の戒めを守っていると父にも愛されてっていう、この愛の関係の中に入れられ、そしてイエス様ご自身を表すって言ってるのはね、これね、やっぱりあのユダヤ人に話してるんですよ。この弟子たちね、シナイさんの話をしてるんですよ。シナイさんのところで、この私はあなたの戒めを守りますとこのイスラエルの民が言った時に、天から下ってこられたんですね、神がね。それと同じように、あなたが戒めを守る中で、私はあなたは父に愛されていることが分かって、そして私はあなたに現れますとおっしゃっているわけなんですね。でですね、弟子が質問するんですよ。別の弟子が、22節、イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか。ずっとこの弟子たち質問してますね。最初にペテロが言って、どこに行くんですかって、そしてトマスがですね、道が分かりませんって言って、でピリポが、父を示してくださいってこう言ったんですよね。そしてイエス様がしばらく話して、今度はユダが話します。でもちゃんとヨハネはイスカリオテのユダ、イスカリオテの方ではないユダだよってこう言ってますね。でね、これね、他の福音書に出てこないんですよ。おそらくはね、タダイという人ではないかと言われてますけれども、でさっきからね、ずっとイエス様は世は知ることがないよって、理解することはできないよっておっしゃってたじゃないですか。なんで私たちにだけこうやって表してくださって、他の人には表さないんですかって言ったんですが、イエス様はね、この質問にちゃんと答えてないっていうか、結局これなんですよね。答えは23節、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛せない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものですとですね。先ほど言いました、この御霊がおられることによってイエス様が住んでくださり、そして父なる神も住んでくださるわけなんです。そしてイエス様強調しているのは、愛さない人は言葉を守らないと、私の言葉を守らないと。で父の言葉も当然守らないわけですね。何度も語りになってます。言葉を、イエス様の戒めを守っていることがイエス様を本当に愛していることの証明になっているということであります。で、平日礼拝、前回のですね、先週ですか、火曜日、そこで三条の水訓の最後のところを学んでいますが、偽預言者に気をつけなさいと言われました。そしてその後にイエス様が、この終わりの日にですね、人の子に主よ主よというものが全てが天の御国に入れるわけではないということをお語りになって、父の御心を行うものが入るんですよとイエス様が言われました。こう言ってんですね。私に向かって父よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですと。でどうやってその偽預言者とそのそうではない人たちの見分けをすることができるかって言ったら、身によって見分けなさいとイエス様は言われました。律法主義に陥っているパリサイ人たちはですね、律法を行っているようでイエス様を知らないので化けの皮が剥がれるっていう話をしました。実は神を知らなかったんですということで、それが行いで現れるんです。だからここで行うっていう言葉を聞くとね、私たちは、ああ、自分は行ってないなっていうふうにね、こう、なんかやっぱり感じちゃうんだよね。でそれともちょっと違うんですよ。本当の行いっていうのは、本当にマジで身が出るっていうのは、イエス様を知っているってことになってます。でいろんなことが出てきて、いろんな荒波があって、いろんなこうあって、ああってっていうことが起こっていく中で、結局残るのはイエス様を知って、神に愛されていることを知って、そして本当にそこから応答して行っていって いる人が、そういう人が本当に父の御心を行うことができるわけなんですね。だから行っているようでも本当に愛してないのであれば、それを守ることはできないし、逆に愛してる愛してるって言っても口だけになってしまう。真実の行いがなければ口先でしかないんだということですね。でここまで結構話したんですけど、イエス様ね、場所を移そうとされてますですか。それで25節です。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと言っておられますね。でここでずっと一緒にいたけれども、全部がね、今この時点で弟子たちが理解できるとはイエス様は お考えになっていなかったんです。でも助け主がイエス様の名によって使わされていく聖霊が、イエス様の言われたことをすべて教えて思い起こさせてくださるという働きを行われると、これによって人たちが分かってくるようになるということなんですね。御霊の働きによって神の戒めを、イエス様の戒めを守ることができるようになるということは聖霊の一つの働きで、もう一つは教えて思い起こさせてくださる働きがあるんだということなんですね。でこれ弟子たちね、これ例えばこのヨハネも、ヨハネの福音書の中で後になって分かったって話が結構ある、書いてあるんですよ。例えばイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入られたっていう出来事があって、そこでみんながホサナと叫んだ、あれを見た時に栄光、こう書いてあるんですね、イエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのと彼らは思い起こしたって書いてあるんだけど、ゼカリアの予言をこのような形で成就させたってことが、イエス様が栄光にある、つまり父なる神様の天に挙げられた後で分かったって言うんですよ。聖霊が与えられたからですよ。でこういう感じで思い起こしたということですね。だから、この弟子たちがですね、使徒の働きをね、このヨハネの後使徒の働き見るじゃないですか。結構もう近づいてますよ、使徒の働き学んでいくので、見ていくたらね、使徒たちが無学であるにもかかわらず、この特にペテロはですね、見事に聖書を使ってこの論証してってるんですよ。このなんだこれはっていうふうに、そのサンヘドリンのいわゆるこの専門家たちが集まってびっくりしているわけなんです。それは聖霊に彼らが満たされていたからなんです。なので聖霊に満たされることは強調しすぎることはないんです。主の戒めは、先ほどからずっと言ってますけど、神との関係を教えてくださり、それによって初めて聖霊によって守ることができる。そしてこの今言ったこの聞いたことを思い起こすことも、覚えることも、理解することも聖霊の働きなんです。皆さんの中になんかそこないでしょうか。誰かと一緒にいたときに、あれどこで覚えたのかよく分かんないけど、パラパラパラっとこう御言葉が出てきた、一度口を開いたらなんか分かんないけどもう整えられて御言葉が出てきた、本当に適切な御言葉が与えられたって、これ全部聖霊の働きなんです。27節です。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。もう何度も何度もイエス様はね、励ましていますけれども、ここでは平安を与える。ユダヤ人たちは、シャロームと言って挨拶をします。平安という意味です。平和という意味です。シャローム。当時は、これ、ね、世が与えるものと違って書いてますけど、当時はローマの社会です。で、ローマでもこの平和はよく使われてました。で、彼らが言っている平和というのは武力による平和です。 パクスロマーナと言いますがですね、パクスっていうのはピースのラテン語ですね、おそらく、このピース、平和です。ロマーナっていうのはローマです。ローマの平和っていう意味です。でローマの平和は武力です。まあ日本で言うと分かりやすいのは江戸時代ですね。その前に豊臣秀吉がね、刀狩りしたじゃないですか。そして参勤交代させて、そして特に一揆ね、途中でね、なんかなんだっけ、どっかの一揆起こって、長崎じゃない、なんだっけ、大阪じゃなくて、キリシタンの一揆が、島原の乱だ。途中でちょこちょこってね、散発的にはあったけれども、基本平和だったじゃないですか。どうやって？武力ですよ、力ですよ。ですよね。それとそれをもっとでっかくしたレベルで、その彼らは平和をやって、でもそういうものではないよと。だからアウグストゥスが住民登録をしたときに、あの羊飼いたちにですね、この天からの天使たちが、意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が何ですか、御心にかなう人々にあるように。力ではなくて、武力ではなくて、この神の御心を行う者たちに、この神様の栄光が意図高きところにある、これを崇めていく人たちに与えられるということです。そのキリストは、イザヤ書には平和の君と呼ばれているんですね。で、日本語で平和と平安ってどっちもあるじゃないですか。これいいですね。他の言葉は結構そういうの分かれてないんですよ。これ中国語でも分かれてるし、いいですね、この漢字。日本語でも平安と平和が分かれてます。で、聖書も分かれているっていうか、まあ、一緒の言葉なんですけれども、この神との平和っていうのと、神の平安っていうのはちょっと違うんですよね。神との平和というのは、神と私たちが敵対していたんです、罪を犯していることによって。だから神の裁きを受けなきゃいけない、怒りを受けなければいけないという、神と戦っている状態が、神ご自身がキリストにあって和解してくださったんです。ご自分に処罰を受けるようにしてくださったんです。そして和解してくださったことによって、今神と平和を持っています。だから神が味方であるから、誰が敵対できるでしょうかっていうパウロの言葉になってくるんですよ。で、神の平安はちょっと違うんです。有名な言葉ですね、ピリピの4章の6節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。この平安というのは神ご自身のシャロームであって、平安であって、そして何で与えられるかって言ったら、神が全能者だからです。主権者だからです。私たちはコントロールができない、限られているんですよ。私たちができることっていうのは有限です。だから私たちがコントロールできないところで不安が来るんだけども、私たちが祝福されているのは、そのコントロールを全てしておられる神がおられる。この神の平安に満たされるときに、状況がコントロール、自分のコントロールができないような状況の中でも、平安が与えられているということ。28節、私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら、私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからですと。そうですね、私を本当に愛しているんだったらば、私が私の父のところに行くのは喜んでくれるということじゃないですか。これちょっと葬式に少し似てるかもしれないですね。このイエス様を信じ天に凱旋した人ですね、苦しんでるのは俺たちだけは惨めで、もっと天にいる人たちはもっとあれですよ、俺勝手に自分たちのことで悲しんでるわけですよね。相手はもういいとこにいるんだからさ、ね、それと似てますよね。私を愛してるんだったら喜んでくれるじゃないかと。で、父はもっと偉大だって、つまり敬ってんですよ今ね。これ父は偉大だってこう言って、そして今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方をが信じるためです。で、神はね、ご自分が神であることをいつもこういう形で示されます。イザヤ書にすごくたくさん出てきますが、初めから終わりのことを告げる、私以外に神はいないっていうのを何度も何度もお語りになってるんです。で、それを示すために、なんとまだ生まれてもいない クロス、この新改訳新しいのだとキュロスですね、この名前を名指しで彼が生まれる100年も前から言って、そしてこの初めから告げる私以外に、じゃあ言わせてみろと、この偶像っていうのその木や石で作られてるもの言えるかとか、なんだかっつってね、挑戦状を突きつけてるんですよ。でここでもイエス様同じで、今言っといたからねと、だから実際に起こった、つまりこれは死んで、これから十字架につけられて死んでよみがえるって話ですよ。そしてまた天に上げられるっていうことです。これ全部が起こったら、この信じるためにですと、私は確かに神であるよということを信じることができる。そして私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。それは私が父を愛していて、父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい、さあここから行くのですと。いいですね、今もう多く話さないと世を支配する者が来ているって、これが捉えるものが今近づいているよっていうことです。でその捉えるものの背後には当然悪魔がいるんですね、働いているんですが、何もすることができないって言ってるんですよね。すごいですよね、神様イエス。だってその捉えるっていうのが神によって用いられるんですよ。全世界の罪の備え物ですね、それになるようにその神様はもう用意しておられるわけなんです。そして私が父を愛していて、父が命じられた通りを行っている、この父の御心ですね、ご自身を捧げるっていうことが、命を捧げるっていうことが父の御心、これを世が知るようになる。で今私知ってるじゃないですか、イエス様が十字架につけられて私たちの罪のために死んでくださったということを知っているわけじゃないですか。そのようになるためだと、だから立ちなさい、ここから行くのですと。イエス様は、このあえて今この奥、なんだっけ、2階の大広間にいらっしゃるんですが、あえてオリーブ山にあるゲッセマネの園のところに行かれるんです。ですね。歩いて行って、で15節でこのブドウの木の話をするんですけど、おそらく神殿にね、ブドウが描かれてるんですよ、この。でそれを見ながらこう、こう話していく。だから15節から15章以降は、このあれですね、歩いてる最中の会話なんですよ。そしてゲッセマネに行くんです。ですね。あえてそこに行くところがかっこいいな、イエス様。イスカリオテのユダがすぐ内通できる、あそこにいるよっていうふうに言うことができるように、彼らが捕まえることができるようにわざとそこに行かれるわけなんです。すべてイエス様の思惑通りです。要はこの世を支配する者がやってきても、暗闇の勢力がやってきても、全部イエス様に何かしてるようであって何もしてないんですよね。このようにしてありったけの言葉を使って弟子たちを、イエス様を励ましてくださって、励ますの動詞がこのパラクレトスの、クレートスの、なんだっけな、すみません、ギリシャ語ちゃんと前もって勉強してなかった。でも動詞なんですね、励ます。イエス様励ましてくださいました。そして今は聖霊がおられます。私たちを励ましてくださっているんです。どうか満たされてください。聖霊に満たされてください。聖霊、ご聖霊を求めてください。ルカによる福音書には、私は願いなさいと、求めて探して叩けば聖霊を与えてくださると書いてあります。どうか満たされて、イエス様が弟子たちと共におられた時のように、共にいることをですね、知ってくださいますようにお願いいたします。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今この者が語っただけでなくて、いや私はただ語っただけで、聖霊が教師であられて、聖霊が主であられて、主よ、あなたがお一人お一人に今イエス様の言葉を教えてくださいました。思い起こさせてください。これからもここから使わされて、聖霊によって使わされて、思い起こしてくださいますように、思い起こさせてくださいますように、覚えさせてくださいますように、そして祝福してくださいますように。本当におられるんだということ、イエス様がおられるんだという力強い証を立てていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。